クロニクル。おはようございます。2024年4月5日金曜日、ニュースコネクト、あなたと経済をつなぐ5分間、パーソナリティの竹村由紀子です。この番組では1日1つ5分間で世界のメガトレンドがわかるニュースを解説していきます。朝の支度や散歩、通勤、家事の時間などにお聞きいただけると嬉しいです。さて、東京ではようやく桜が満開になりました。今年はなかなか咲かないので少しやきもきしていましたが、今週は父を車椅子に乗せて近所の桜を見に行くこともできまして、念願が叶って本当に良かったです。そしてこの週末にはニューヨークで一緒に住んでいたルームメイトが日本に遊びに来るので、綺麗な桜を見せてあげたいなぁなんて思っています。海外に住んで改めて日本の良さが実感できる、そういうことはよくあると思いますが、それが私にとってはお花見、温泉、こたつ、お正月でした。実はどれもアメリカに行くまでは当たり前すぎてありがたみなんて全然感じてなかったんですけど、ワクワクしながら花が咲くのを待って桜吹雪の中でするあの宴会の素晴らしさ、なんて平和で心穏やかな時間なんでしょうか。離れてみて初めてお花見が本当に心躍る日本文化だと気づかされました。いや本当にいいですよね。皆さんもぜひ週末缶ビールなどを片手に桜楽しんでみてはいかがでしょうか。さて話題は変わりまして、今日は台湾東部沖で3日に発生したマグニチュード 7.2 の地震の続報をお届けします。最大震度6強と非常に大きな揺れが観測された今回の地震では、死者の数が10人、負傷者は1100人近くに上っています。特に震源に近い花蓮県では、落石や土砂崩れによって道路が寸断され、15人が行方不明、700人以上が孤立しています。現地では400回以上も続く余震の中、懸命の救助活動が続いています。台湾の中央気象所によりますと、ここ25年で最も強い地震だということです。台湾で3日朝に起きた大きな地震。連日テレビなどで傾いたビルや地滑りの様子などが報じられていますので、映像をご覧になった方も多いかもしれません。震源に近い花蓮県には絶景スポットとして人気のタロコ渓谷がありまして、地震が起きたのが通勤時間帯だったということもあり、タロコ渓谷のホテルの従業員を乗せたバス4台が地震に巻き込まれました。4日夜までに乗っていた70人全員の無事が確認され、現在も救助が続いています。地震発生当時はちょうど4連休の前で、観光客が増え始めていたということで、登山道を歩いていたハイキング客3人が死亡。この辺りには岩をくり抜いたトンネルが多く、それらが地震で崩壊して、今も人が閉じ込められている可能性があるということです。現地では道路が寸断されているため、台湾軍や警察、消防など、およそ8200人体制でヘリコプターによる救助が行われています。ただ、険しい地形で救助活動が難航しており、タロコ渓谷のホテルなどでは今も700人近い人が身動きが取れない状況だということです。今回震源となった場所はフィリピン海プレートがユーラシアプレートの上にせり上がるようにぶつかるプレートの境界で、以前から地震活動が活発なエリアとして知られていました。専門家の話によりますと、沿岸部が大きく隆起した能登半島地震と同様に、縦方向に大きな力が作用して、プレートが跳ね上がった可能性があるということです。 ということで、今回台湾東部を襲った過去25年で最大級の地震、比較的震源が浅いということで余震が起きやすく、救助活動が中断されることもあるそうです。過去に台湾では1999年9月にマグニチュード 7.6 の地震が発生し、5000棟の建物が倒壊して2400人が死亡したことがありました。そのため建物の耐震強度の見直しは進んでいまして、新築の建物の中には日本よりも揺れに強いビルなども多いそうです。ただ40年近く前に建てられたような古いビルはやはり地震に弱く、皆さんが映像でご覧になった通り大きく傾いてしまったものもありました。またタロコ渓谷のような山間部では落石や地滑りの被害も深刻だということで、週末には雨も予想され、二次災害が発生する可能性が高まっています。身動きが取れない方々が少しでも早く救助されることを願うばかりです。ニュースコネクト、お相手は竹村由紀子でした。番組への感想はカタカナでハッシュタグニュースコネクトとつけて X、旧ツイッターに投稿してください。もしこの番組が気に入っていただけましたら、ぜひフォローしていただけると嬉しいです。それでは良い一日をお過ごしください。